キックのシュルシュルラジオです。今流行りの、まあ、いつまでこれが続くかわかりませんけれども、クラブハウスを始めましてですね、きっかけはうちの奥さんで、もうとにかくやんなさいと、まあ、断ることできませんから、指令が降りて、で、やるかっていう。で、あれ、紹介制なんですよね。一人が二人まで紹介できるみたいなことで、知り合いのタレントの子に紹介してもらって始めたんですけれどもね、一番最初に、もう、よくわけが分かってなくて、変なボタンを押すと、勝手にその、部屋をオープンするみたいなことになっちゃうんですよね。で、部屋をオープンしたんだけれども、全然その、自分が始まってるってこと気づいてなくて、したらなんか、携帯から、キクさん、キクさん、みたいな、あれ？キクさん、聞こえてます？みたいな声が聞こえて、今思えば勝手に部屋をオープンして始めますっていう、もう何々部屋とかこういう内容でやるルームですみたいなことも書かずに無記名の部屋を立ち上げてたらしくて、で、昔すごくお世話になった実演販売ね、やられている方がなんかね見つけてくださって、でめちゃくちゃいい人なんですけれども話しましょうみたいな、でもう正直僕やり方わかんないんで、ちょっとどういう感じでやったらいいんですかみたいなことを、クラブハウスの部屋でその入ってきてくださった実演販売の方に聞きながらやる部屋っていうね、でそれをやってて、かつ誰も入ってこないんですよ。ここまで誰も入ってこないかねみたいな。聞いてる人も全然いない状態で、二人でほぼ電話して終わるっていう、そんな、クラブハウスデビューだったんですけど、うん、オープンにしてるけど誰も聞いてないっていうので、二人でただただ、最近どうですかみたいな話して、それ LINE で電話すりゃいいじゃんって話になるんですけど、で終わったんですけれども、ようやくね、なんかこうやり方をつかんできまして、で、クラブハウスってあれなんか規定がいろいろあって、僕もよく、その規定が英語で書かれてるからわかんないんですよ。で、いわゆる誰と部屋をやってるみたいなことを、こうスクリーンショットみたいなことをやってもダメだし、録音をするのもダメだし、みたいな、なんかいろいろあって、あと細かいその、部屋の会話の内容みたいなものを他であんまり話すのも良くないみたいな感じなんでしょ？で、まあちょっとやっていこうということになりまして、以前にねこの番組でね、紹介させていただいた横浜本木の伝説の印鑑、なんとまあ、銭洗い弁天、金運で有名な銭洗い弁天に御朱印を彫っているというね、奇跡の印鑑屋さんの風間さんっていう、で、その風間印房っていう本木の印鑑屋さんなんですけれども、そこで印鑑を作る人はすごく運気が上がると。で、非常に不思議な力を持たれている方なんですけれども、その風間印房の代表の風間さんと僕とで、ちょっと週一ぐらいで、開運クラブハウスみたいなものをやっていこうと。で、いろんな人がね、また入ってきてくれるから、ちょっとこう話のネタだったりとか、あるいは開運ネタみたいなものをね、こう、仕入れるって言ったら変だけれども、新たにこういろいろと教えてもらえるみたいなことがあってね、やってるうちにだんだん楽しくてお話していたらね、まあ、風間さんもすごく尊敬されてますし、僕も尊敬しているラッキーゴッドのね、北原照久さんがね、部屋に来てくださったりして、もともとね、北原さんには数年前にはね、ゴミを拾うっていうことは、運とか服を拾うことと同じだよと。だから街に出てたらね、そのちょっとゴミとかが落ちたらパッと拾うだけで、これ運が溜まるんだと。で、今はわからないかもしれないけれども、10年続けたら確実に違うみたいなね、お話をこうしていただいて、そこから少しね、こうゴミ拾いみたいなことを、まあ意識して、本当はね、こういうことも言わずに、ただただやるのが一番こう陰徳を貯めるっていう意味では、ね、得積みとしてはいいんですけれども、まあいいことはシェアしたいという気持ちがあるんで、まあ話しちゃうんですけれどもね、まあいろいろゴミをこう拾うようなことをしてるんですけどね、その北原さんがね、まあそれだけにとどまらずに、まあ良い言葉を使っていこうとか、何があってもね、とにかくついてるんだっていうような発想、思考に切り替えてね、 まあ、それを当たり前にしていくとね、こう、運命とか習慣とか変わって、自分の人生も変わってくるみたいなね。そういう話、たくさんね、まあ、本なんかも出されてるんですけど、その北原さんがね、また部屋に来てくださったりして、ちょっとね、盛り上がりつつあるし、いろんな方がね、思ったよりも多くの方が聞いてくださってるというような状況なんでね、ちょっとクラブハウス始めましたということで、まあ、週1週末とかかなとか、まあ、2週に1回ぐらい週末とかになるかもしれませんけれどもね、横浜本木の開運印鑑、奇跡の印鑑を掘る、風間陰謀のね、代表と、またその奥様がかなりスピリチュアルのパワーがものすごい強い方で、個人的には弁財天が多分もうついてるんだろうなっていうような方なんですけれどもね、そのお二人、ね、奥様が入ってくる時も、あるかもしれませんし、この奥様のファンが非常にまた多かったりするんですけれども、ちょこちょこね、開運系のお話ができたらなぁということで、その部屋に入るだけでなんかこう運気が上がるみたいなジンクスのある部屋にしたいなと、1回目はね、龍神様についていろいろとこう話をして、で、2回目はね、お稲荷さんについてちょっとこういろいろお話をしてね、で、まあ、そこの内容をここで話してしまうとっていう話にもなるんでね、まあ宣伝みたいな感じにはなってしまうんですけれどもね、結構な、踏み込んだ話なんかもしてますんでね、かなり濃い話の連続になると思いますんで、もしね、まあ紹介制ではあるんですけれども、アカウントを持たれている方がいたらですね、僕のツイッターなんかでも告知しますんで、ぜひね、風間さんと僕の開運部屋、運気上げ部屋っていうのにね、来ていただければと思います。まあ、今回ね、一個だけまあ、これはね、別にそこのクラブハウスのところ以外でもね、話をしている話なんで紹介させていただくと、先ほど お話に出てきたね、北原照久さんがですね、まあ、とにかくついてるんだってね、ついてるっていうようなことを言っていこうと。で、そういう言葉を出していると自分の運勢も変わっていくし、運気も良くなっていくよっていうね、ことをお話しされてて、北原さんがね、以前にですね、テレビ番組の収録に行った時に、防火扉があって、で、その防火扉がこう閉まるか閉まんないかのところで、ね、パッとちょっとこう手を入れちゃってね、で、ガーンと、小指を思いっきり挟んでしまったらしいんですよ。生爪がね、全部剥がれてしまったと。で、その瞬間ね、もう痛くて激痛で、あとやっぱりこう、ね、なんかあまりにガーンって痛みがあったりして、その扉が閉まってきて挟まっちゃったみたいなシチュエーションですから、したらもう心の中でね、なんだこの扉と、こんな扉が急にこうね、パッと閉まるから自分は指を挟んでしまった、ふざけるなっていうことで、扉を思いっきりもうムカついて蹴っ飛ばしたいっていう気持ちになったんだけれども、一度その気持ちは置いておいて、ちょっと待てと、自分はいつも何をその人生のモットーにしているんだと、ね、ついてるっていう言葉じゃないかっていうことで、その腹立ちの気持ちを一度収めて、激痛なんですよ。生爪全部剥がれてるわけですから。激痛の中で、うわーついてるーって、うわー俺はついてるーって絶叫してたらしいんですよね。めちゃくちゃ痛いんで、自然と声もでかくなるんですけど。そしたらそのテレビ局のスタッフの人がね、どうしたんですかって、あまりに大きな声出してるんで、バーッと来て。で、今このね、防火扉がバッと閉まってきたので、ちょっとこう指を挟んでね、こんな状況になってるんだけど、俺は本当についてる、ついてるって言ってたら、もう今すぐ救急車呼びますからって。ちょっと待っててくださいって言って救急車呼ばれたんですけれども、その間ずーっとついてるな、ついてるなーって言ってたら、いや、北原さん、何がついてるんですかと、ここまでね、怪我されてて、どこがついてるんですかって言ったら、まあ、北原さんが、ね、おもちゃの鑑定とかもすごく、やられてますからね、まあ、これ最悪ね、指の挟み方が悪かったら、今指を切断してたと。でも生爪が剥がれたぐらいなんだと。生爪だったらまた生えてくるから、俺は今後もまた鑑定もできると、仕事もできると、だからついてるじゃないかっていうことを言ったら、 スタッフさん一同が、なんてすごい考え方をする人なんだということで、非常に感動してですね、その曲でレギュラー番組が決まったっていうね。まあ、レギュラー番組ってもうずっと続けることによってね、まあ、当然ながら、まあ、すごいギャランティーもね、もちろんありますし、その、お仕事としてもね、キー局でレギュラーを持つってすごいことですから、まあ、本当に災い転じて福となすじゃないですけれども、最も自分が激痛でね、耐えられないぐらいの状況にあったにもかかわらず、とにかく言葉はね、ついてるっていうことを言ったらね、レギュラー番組が決まったっていう、そんなね、ことがあったみたいな、まあ、こういう話もね、その開運クラブハウスのね、開運部屋の中でね、ちょこちょこ出てきますんでね、すごくこう素敵なね、すごい話だなっていうことで、今日はシェアさせていただいたんですけれどもね、今後もし機会があればね、ぜひそちらの方も聞いてやってくださいという、今回はそんなお話でした。ありがとうございました。